島原発事故があった時にまず最初にね教訓として、ごめんなさい、左ですね、戻りますので、はい、教訓としてね、よこしてくれたのが水俣の人たち、熊本の水俣病、ね、の患者さんたちがまず初めに水俣の教訓を福島へってことで教訓をよこしてくれたので、それの中に2つほどありました。で1つは住民の分断、要するに住民同士を喧嘩させられるから注意しろよっていうのが1つね。でもう1つは線引きで、今見た質問ね。でそれで、水俣の人たちはどういうことかっていうと、知らぬい会ってあって、水俣の方から向こう側に島があるんだけど、その真ん中にただ地図の上で定規で線を引いただけね、まっすぐ。でその定規の向こうに線を引いた向こう側は関係ないので、こっちの地図のあれに関係ないので保証しません、簡単に言うとね。でこっち側だけやりますってことでやったの、線引き。でその線引きがいかにざらめかっていうのは、海はぐるぐる海流があるし、あっちこっち向くでしょ。で魚はその線から向こうだけ行かないなんてことはありえないので、それはおかしいってことで異議申し立てをして、ずっと今まで来てるわけね。で今60年経つんだけど、今ほら東京でやってるよね、水俣裁判ね、だからまだ終わってないっていう、そういう線引きの仕方に注意しろよってことと、あと住民同士の喧嘩、さっき言ったいわき市民がいろんな被災者たちとの喧嘩とかね、なんかに巻き込まれていくっていう部分ね。で同じ被災者なのに関わらず、その、保証金が違うとかなんかで喧嘩したりするわけね。でその辺のことを注意しなさいって来たのが水俣の人たちから教訓として受け止めたんだけど、それがまだ生かされてないんです。例えば住民同士の喧嘩についてはね、私が言うのはあれだけど、その敵っていうことが使っちゃうんだけど、敵は東電と国だと。だからお互いの被災者同士喧嘩するわけにいかねえだろうと。だから上からするとこうまとまるのが一番怖いんだよね。だから いろんなことをでっち上げて喧嘩させるというのがあります。で一つはその線引きが一つですよね。だから彼らは不合理なことを分かってから線を引いて、線の向こうとこっちで喧嘩させるという部分がねあるんだよね。角度を見て帰るだけです。今日朝我々が乗ったところまで帰る。でそこで伊藤さんの話を聞くことになります。いわき地区はね、いわゆる、国のエネルギー政策って言われるものにこう翻弄された地区だっていうふうによく我々言うんだけど、常磐炭鉱がありました。今日皆さん泊まる温泉、あれは常磐炭鉱のゆかりの温泉なんですけど、その常磐炭鉱ずっと江戸時代から石炭掘りをやったのね。でその石炭掘りがちょうど石油に変わるっていうことで、各全国の炭鉱が閉山されていきます。で、常磐炭鉱の最後の火が消えるのが1972年なんです。でこれは本当にある一部の炭鉱が最後に火を消すんだけど、もう大体は60年代くらいに常磐炭鉱終わります。で、その終わる時に、全国の、なんか炭鉱が閉山になるので、いわゆる炭鉱ジプシーっていうのがいるんだけどね、要するにこの炭鉱ダメだったら次の炭鉱ってこう渡り歩いて生活する人たちがいたんだけど、その最後の最後が常磐炭鉱だったために他に行けないわけですよ。そうすると自分らで生活しなきゃならない、さあどうするかって考えたのがハワイアンセンターだ。今常磐ハワイアンスパリゾートハワイアンかって言われてるとこね、みんなが知ってるのはフラガールです。フラガールね、娘さんたちに踊らせてフラガールを踊らせて一つの名にしようって作ったのがあれなんです。でそれで、まあ、一応成功して今やってます。で、その次に、明日皆さんが行く小名浜っていうところはコンビナート、その次にね石油があるってことでコンビナート、一大コンビナートを作ろうってことで小名浜の、ところに、一大工場群を作ろうとしてやりましたけど、これも途中で、まあ、挫折するっていうか途中で終わっちゃったね。で明日ちゃんとそのあれは見れます。結構今やってますのでね。でそのコンビナートで、コンビナートも途中で終わってしまって、次に飛びついたのが飛びついたっていうか次に出てきたのが原子力発電ね。で今回こうなってしまって、次今やってるのは風力発電で、この海の方にね 固定するんじゃなくて波間に漂う風力発電を何百基地だかな作るように今やってる。で今何基かはあの遠くの方に見える時あるけどね、その風力発電に行こうということです。で、この津波の、後で、福島県は自然エネルギーに、変えようという、なんだ政策を出しました。福島県はね、だから原発に頼らなくて自然エネルギーでやろうという案を出しました。で全国的には私が知る限りでは長野県がその時に出したんでね、で今は福島と長野というふうに理解してますけど、他にあるかどうかちょっとそこね私わからないので、ただ2県は出したということになります。まあ、福島県はその温泉が多いのでね、地熱発電とかなんかもやってる、会津の方に行くと地熱発電がやってますけど、まあ、そんなことで自然エネルギーをやるということです。で、今今日の日程は富岡の今夜の森までなので、あと先ほど私が乗ったところまで帰ります。で、私と交代で言いたい人ね、あの人がこれから総括的な話をということしますので、その話を聞いてもらいたいと。でね、それまでに行くのにね、私の方から一つはね、泉田知事、分かりますかね、新潟県の知事で、東京電力は福島 原発がダメになっているので、まず刈羽原発、を稼働させたいってことで今動いてるんだけど、泉田知事っていう新潟県の知事がそれをストップかけてんだよね。でそれが突然今度選挙あるんだけど出馬しますって言ってたのが突然先週かな、新聞報道の批判的な新聞報道に私はついていけないみたいなことで立候補を断念したんだよね。えって思いましたけど、あれは相当な力が働いたなというふうに私は見てます。でっていうのはね、福島県の話をしますと、佐藤栄作知事っていうのがいました。自民党バリバリの知事でした。それで、自民党バリバリなので、ね、原発大賛成。それで彼がやろうとしたのはプルサーマル、分かる？プルサーマル、モックス燃料っていうプルトニウムの出る最悪のなんだ発電所と私は理解してるけど、そのプルサーマルの発電を許可するんです。やっていいよと、福島原発でやっていいですって許可を下ろす。そしてそのモックス燃料を作るために日本ではできないので、あの時多分フランスだったと思うんだけど、フランスかほぼあっちのヨーロッパの方のところに発注するんです。そしてモックス燃料が出来上がってきて、た時に見るとデータが改善されたのが分かって、もう一度やり直させるの。そしてまた戻ってきたらまたそれ改ざんされたことで、もうその佐藤栄作知事っていうのはもう怒っちゃってね、プルサーマルはいりませんって怒っちゃった。で、偉いのはその次なんで、彼は何をやったかっていうと、県議会の中にもう右も左もごちゃ混ぜの人たちね、賛成派も反対派も全て含めた連中を集めて学習会をやるんです。県議会の中で約1年間やったかな。多分月に1回ぐらいずつこう学習会というか討論会やったんだろうと思うんですけど、で1年後に中間まとめというものを発表します。でその中間まとめの中に、大きく2つあるんですけど、1つは原発の安全が確認できない限り、これからは新設も増設もしません、ましてやプルサーマルではやりませんという決議なので、もう1つは国 そのエネルギー政策の改善を求めますという、この2つなので、その中間まとめが出たために我々運動からする、その反対運動やってる方からするともうバンバン剤でね、いや福島県よくやったって喜んだんですけど、その1年後に彼は収賄罪というのに問われて知事を辞めざるを得なかった。でその収賄罪の中身っていうのは全くデタラメなんでね、で最高裁まで行くんだけど、要するに証拠はないと、証拠はないけどあなたはやったっていう判決なのね。こんな判決には出たことない判決なんだけど、で今彼は、まあ、いわゆる罪人扱いされてるけど、もうこんなの許せないってことで今我々と一緒に反対運動になってます。で、その収賄罪っていうのは弟の会社で土地がどうのこうのっていう問題だったんだけど、彼は一切そこにタッチしてないんでね、いわゆる金にもそういう意味ではまあ、自民党だったけど金にはすごい清い関係でやってた知事なんだけど、まあ、はめられたんだよね、何にはめられたかっていうと多分東電しかないなっていうふうに思うんだけど、まあ、そういう流れで次に出てきたのが佐藤雄平っていう知事で、 この人は立候補の第一声で、私は原発賛成です、古沢までやりますっていうことをパッと喋っちゃったら、もう県民からね大批判が起きちゃって、その後彼は一切原発については言及しなかったので、1期目1期4年間かは一切原発には触れませんでした。で2期目に入った途端に古沢丸を許可するんです。でその中間まとめというかエネルギー政策とか安全性のことを問うてもね、これはどうなんだって言っても彼は安全性は認められると、エネルギーの政策は国のものだから我々が運行することではないみたいなことで古沢丸を容認するんです。でそれが2010年の9月に古沢丸が稼働するんです。それが第一原発の3号機なんです。3号機、それで、2010年の9月ね、ちょっとその半年後の2011年3月がこの震災なの。それで、3号機が古沢丸だってことを誰も一言も言わない、今も言ってないんだよ。で福島県もそれを口つぐんで言わないんだけど、まあ当然ましてやね、ただ古沢丸の周りはプルトニウムのあれがあって線量が高いですねっていうコメントは時々するの、ね、そういう言い方。それで、ずっと被災の時に、テレビのニュースワイドショーくらいしか見る時がなかったのでずっと見てたんですけど、2日後か3日後にね、ある大学の教授が一人出たんです。で、いろんなこう座談会の中でその人が、まあ、そういえば福島3号機古沢丸ですよねって一言言ったら、その後最後テレビに出てきませんでした。でこれは私だけのあれかなと思って見たら、たまたまねジャーナリストがちょっと名前忘れたんですけど、その人が本書いたんだよね、1週間の報道とかってなんか出したので、それを読んでみると彼も気がついたんだよね。でどこどこ大学の大体教授ってその時書いてあったの、ちょっと私に今失念して頭ないんだけど、この人はこういう発言をしたけどその後テレビに出ませんみたいなことを書いてあったので、かなりこうあれが出てきてる。で今再稼働するっていう原発の中で古沢丸を取り入れるっていうのが何か所かありますよね。そんなのを考えるとちょっとゾッとするなっていう気がしますよね。でそんなことを考えると、泉田知事があんなわけのわかんない理由で出馬を断念したっていうのはかなりの力がかかってるっていうふうに思わざるを得ないですよね。だからあれを本当に今度の選挙どうなるかね、注目を浴びたいと思いますけど、でこの参議院の最中に、あまり表にボーンと出てこないんだけど、鹿児島県知事があれですよね、再稼働反対の知事が出たんだよね。で、当選したので、これの動きもこれから注目していきたいなと思います。少し休みますか。